HIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました、51歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
海外の SNS で、チャーハン症候群と呼ばれているセレウス菌という菌ね、を原因とした食中毒、その名の通りチャーハンやピラフといった、まあ、米類をね、はじめスパゲティ、焼きそばといった麺類がその原因の食品となっております。セレウス菌は調理後に室温で、まあ、大体20度とか30度ぐらい、長時間放置することで増殖しますが、増殖して腐った状態になっても見た目や匂いに変化がない。セレウス菌は90度で60分の加熱にも耐えるため、分からずに食べてしまうと食中毒を引き起こしてしまいます。で、週末に1週間分の食事を作り置きしていたベルギーの20代の男性は、2008年、常温保存で5日間経過していたパスタを電子レンジで加熱して食べたところ、30分後、食中毒の症状として吐き気、腹痛、頭痛に見舞われた後、下痢と嘔吐を繰り返し、約10時間後に死亡しました。このチャーハン症候群の対策としては、食材を作り置きしない、あるいはできたら速やかに低温で保存をする、温度を冷やすといった方法で防ぐことができます。高温多湿な日本ではごく当たり前のことかもしれませんが、このような食中毒があることは知っておいて損はないかもしれませんね、ということでいただきました。実は私これ最近ちょっと知ったんですけど、例えばお祭りとか文化祭とかで、カレーとか、まあ、出るじゃないですか、
被災地でもね、
まあまあ、
ボランティアの方がカレー作ってくれて、
まあまあそうですけど、でね、そのある方からカレーはダメですって言われたんですよ。そういう縁日とかで、その文化祭とかで、今はカレーはやんない方がいいって。なんで、別に例えばさ、その作り置きしたカレーとかだったらさ、なんか2日目3日目のカレーとかだったら菌が増殖するってのは俺も聞いてたから、そういうことかなと思ったら、違う、ご飯だっていうわけですよ。で、セレウス菌っていうのはもともと地面の中に当たり前にいる菌で、米に付着していて何の不思議でもない菌だそうです。で、それをまあ研いで洗って炊くわけじゃないですか。で、まあ、ここに書いてあるように90度で60分の加熱に耐えうるっていうことで、そのまあほぼほぼ100度なんですよね、米炊くときは。で、だからほぼほぼ死滅するんですけど、それでも空気中とかにもいるんですよ、セレウス菌って。で、飯を炊いて、炊きました、炊き上がりました、でそこにこう蓋を開けました、セレウス菌がつくかもしれない、つきました。で、つくと、そのまあその時はもう温度がだいぶ下がりますわね。お米もご飯もだいたい60度から70度ぐらいになっています。その状態だと死なないんですよ。で、さらに死なないだけで何にもできないですよ、セレウス菌は、その温度だと。で、これがね、30度ぐらいまで下がるとパカッと割れて中からその出てくるわけですよ、セレウスが。で、こう菌糸を広げていくわけですよ。その時に毒素を作るんです。で、それを食っちまうとこの食中毒になるということで、だから例えばご飯を炊きました、で、よくあるじゃん、最近ほら多めに炊いといて、冷凍して食べるときにその個別にチンして食べてますなんて、それはね、理にかなってて OK なんですよ、すぐに冷やすんだったら。ところがそうじゃなくて、もう米炊いといて、で電気代 もったいないから保温にしないで、保温の筋切っちゃってそのまま置きっぱにしてる人とかいるわけですよ。で、夜帰ってきてから食べようみたいなね。で、それがね、例えば蓋した状態で炊き上がった時もそのままで蓋開けてないんだったら多分大丈夫なんですけど、炊き上がったかなとかっつって蓋開けて、で、とりあえず一膳食っとこうって、朝飯で一膳食うじゃん、それで、その後蓋して スイッチ切っといたりするとセレウスがその中に入る可能性あるわけですよ。でそうするとこの中の温度がどんどん下がってきて30度ぐらいになってくるじゃん。でその時に真冬とかだったら室温も低いからどんどんさらに下がっていくんだけど、これが真夏だとエアコンでもつけてないと30度ぐらいでずっといるわけですよ。そしたらもうセレウス菌がもう大繁殖状態になるわけで、それをねそのまま食ったらそのままもう当然食中毒になるし、で今度チンしたとしてもその今書いてあるように90度で60分加熱しても死なないっつうぐらいだから5分ぐらい加熱したってびくともしないです、まあ、ということで縁日とかでそのご飯を炊きました。でご飯はなんかこうなんていうのあれなんていうのかな、四角いプラスチックのバットみたいな
のあの水色の
ああであれに入れててそこから出しましたみたいなね、はい、そこでさその特に表でやってるようなやつだとそこら辺に土ぼこりとか舞ってるじゃんね。でセレウス菌がもう付着してくださいって言ってるような状態になっちゃうなんて。でそうするとね本当にね食中毒の起きる可能性が高まって、実際にその実例がいっぱい日本でもあるみたいですよ。なのでそのご飯は危険なんだって言って、あそうなんですかって言っていろいろ聞かせてもらったんですよ。でこのベルギーのこの20代の男性もまあパスタね、これちなみにトマトパスタだったんですけどね、トマトソースのそれをさよくまあ5日間も
明日食べないですけどね
普通な、
はい、
でまあ気温が低めだったのかもしれんからなんそベルギーでね
低くても
まあ、ちょっと俺もそこら辺の細かいところわからんけど ともかくお亡くなりになったということで、まあ、まあそんなセレウス菌にも打ち勝つ嫌うえ優子さんどうですかこれは。
でも匂いとかでわからないんですかね。
これはセレウス菌では匂いは出ないそうなんですよ。例えば他のいろんな雑菌とかだとなんか粘り気が出たりなんか吸えた匂いが出たりっていうのが普通なんですけど、このセレウス菌はやばいやつでそういうことが起きないんだっただそうですよ。
じゃあ難しいのか。あとは何ですかね、味は劣るでしょ
まあまあ
味はね、まあ、その炊きたてに比べたらね、
そう、はい、そんなセレウス菌がついてるやつ食った記憶がないので分かんないですけど、
次多分榎田さんが試しに食べてみると思うんですけど、
でもね、はい、俺記憶の中でねあるんですよ。
ほう
これ俺は多分このセレウス菌にやられたんです。
ほう
これ、ね、忘れもしない1997年の 2,3 年だったかな、福岡のその RKB ラジオでディレクターやってた時に近くの公園のところになんかノーブランドのその個人経営の酒屋兼コンビニがあって、で結構便利な店だったんでよく使ってたんですよ。でそこで弁当を売ってたの。でね塩サバ弁当ってやつを買ったんですよ。で家まで持って帰ってもうともかくその日腹減ってて、でももう見た目うまそうだからわっせわっせと食い始めたわけ、はい、飯サバ飯サバみたいな感じで、で噛んでるうちになんか違うなこれ、何なんだろうこれっていうふうに思って、でその時に分かったのは多分セレウス菌以外のものもいっぱいいたんだと思うんだけど、
ね、は
い、糸引いてた、
あ
ご飯も
それあかんやつですね、
サバも、
はい、
うん、で既に飲み込んだ後だった。でわちゃーと思ったけどまあ胃液で大丈夫だろうぐらいの感じで、
そういうとわさびがあればね。
でそうしてるうちに1時間も経たずに吐き気がし始めて、それで本当にめまいとね頭痛寒気でどうしようもなくて、それでうちに一人でいたんですよ最初ね。でね助けを求めてスタジオに行ったのよ。それでその RKB の第7スタジオまでもう這うようにして行って、それで あの、榎田さんのどうしたの今日休みなのにとかっつって、ちょっと横にならせてくれっつってスタジオの奥にソファーがあるんだけど、そこでとかっつってそれであの AD とかがちょっと榎田さんちょっとやばいっすよこれ、なんなんすかっつって、いや実はあのそういうの食ってなとかっつって、あ気持ち悪いとかっつってまたトイレに行って
迷惑
で、それでな病院に連れてってもらったりしたんですよ。
迷惑気は思えないですね。
いやいや、もう本当にそういう頼れる仲間がいるっていいなっていう、
頼れるとか頼らされたっていうか、なんというか、なんかかわいそうな本当に。
いやいや、もうあの俺たちはみんなあの仲間だから、そういう何か困った時には必ずその病院に連れてったりしたもの。うん、もうだって今聞きながら、あ次は俺のことが喋るに違いないと思ってる薬師寺君元気あのいつも募金ありがとうで、あのね、その中継であの久留米の駅からその中継をやる予定でっていうことで、その何の中継かっていうと、おなじみ兄貴とギターっていうコーナーで、はい、そのギターが弾けるその AD さんが中継現場に行って、でそこで誰かを捕まえて一曲歌わせるっていう、歌ってもらうっていうコーナーです、うん、で普段はその天神西通りっていう、まあ、盛り場で酔っ払いを捕まえて、なんかこう演歌でも何でもいいから一曲歌ってもらってわーってやるっていうコーナーだったんですよ。で今回は久留米のその駅からやるんだと。で、でまあ福岡駅っていうその天神にある西鉄の駅に行って、でそれで特急で久留米まで行くんだけど、その時にその日のギター担当が薬師寺君だったんで、でそれでそしたら駅でさ、ホームで「あの榎田さんちょっとお腹が」とかって言って、それで「トイレ行っていいですか？」って言うから、でもう電車が出る時間だ、じゃあ俺先に行っとくから、あのトイレ行ってあの追いかけてね、と。で時間的にはものすごい余裕があったから全然もう大丈夫だったんだけど、それで俺らがこう先に来る前に着いたら、もうリスナーさんが集まってて、それで「で私何歌いたいです」とか「何です」とかって言っても、でじゃあ曲目決めてこれだねとか、で現場に着いたのが俺と山口君っていうあの福岡大学の大学生で、その彼と二人で着いたわけですよ。で待てど暮らせどギターの薬師寺君が来ないわけよ。で今みたいに携帯があればさ、その電話かけて今どうしてんのとか連絡取れるんだけど、ね、はい、携帯がないから、
ポケベルですか、
ポケベルもその時まだなんか持ってなかった、だから向こうからの連絡が来ない限りは分からないわけよ、そのスタジオに電話してくれる、でともかく来ないわけよね。でそうしてるうちに本当にもう1時間ぐらい経っちゃって、オンエアの時刻が刻一刻と近づくわけですよ。それでスタジオとトランシーバーで、スタジオにいるそのディレクターの谷庵っていう女の子ディレクターがいたんだけど、ちょっとね、薬師君まだ来ないんだよ、うん、どうしようか、いやでももうあのいざ最後の手段としてはもうギターなしでやってって言われてギターはなしでやるのっていうでそっち今楽器何があるのっていうの、ねトライアングルとトライアングルとカスタネットならあるよ
微妙な
でじゃああの榎田さんカスタネットで、あの山口君トライアングルでいざとなったらっていう、それでコーナーが始まり、俺は本来出るよ人じゃないわけよ、あの 現地ディレクターとして行ってるから、はい、だけどその本当だったら薬師寺君がマイク持って喋んなきゃいけないのが、はい、であすいません、あのその時俺唐沢寛って名前だったから、あどうもあのディレクターの唐沢です、あのちょっとねあのギター担当の薬師寺君があの現れないんですよいまだに連絡が取れなくて、特にギターがいない状況なんですって言って、それでもう スタジオでその足立秀也さんがはぁとかって怒ってるわけ何やってんすか、あの金沢さんとかっつって 俺のせいにされてるなんかしないんだ
連絡ミスかなんかと思われ
て、じゃあともかく一曲やりますんで聴いてくださいって、曲は何ですかって言って、そのなんか来てくれた女の子が、あのタイトル言って、なんか何だったか忘れたらしいけど、なんかの歌をそれを俺がカスタネットをカンってチンカンチンってやってる、
ほんますか、
本当だよもうそれを駅前でやってるんだ俺たちもうチンチンチンってやってるだけで、たまに途中でおかず入れてとかやるとかそれでなんか2曲か3曲それで10分ぐらいやって、
はい、
で、あのもうなんか乾いた雰囲気でスタジオが引き取ってくれて、
でしょうね、
はい、でそれであのトランシーバーで、はい、唐沢さん、あのね足立さんちょっとね本気で怒ってるみたいだからそれで、あの今度中継が終わって、はい、そうするともう時間が遅いんで、はい、西鉄がもう終電で福岡まで帰れない、で JR の久留米駅に移動して、はい、JR なら帰れる最終で、
あ
でタクシーで JR の久留米駅まで移動するわけです、俺と山口君が、で久留米駅に入ろうとしたら、なんか茂みのとこから亡霊のような薬師寺君が現れてっつってうお怖えとか思って、で どうしたのって言ったら、いやもうトイレから出られなくてずっと下痢がずっと続いて、それでもう中継に間に合わないと判断したので、とりあえずここで待ってれば会えるだろうって言って JR の久留米駅で待ってましたって言って、別にだったら来なくていいのにスタジオに戻ってくれた方がまだ良かったのに、でもまあしょうがないからまた電車乗って、もう電車乗んないと帰らないから乗ろ乗ろって、で電車の中からトランシーバーでそのスタジオとつないで、あ谷はあのね薬師寺君いた、うん、あの JR の久留米駅で、うんうん、もうね、ものすげえ体調悪くて、もう今土系色なんだ顔がやべえよどうするって言ったら、それであのスタジオから病院を手配するって言って、それで博多駅に着く頃にまたトランシーバーで入電して、で唐沢さん、あの博多区のなんとか病院に話つけたから、タクシーでそっちに連れてってって言われてでもう病院に直行でそれ でその後どうしたかちょっと俺も記憶が曖昧だけど、俺はスタジオに戻ったんですよ、で多分薬師寺がそのまま帰れって言ってそのタクシーで家に帰してたんだと思うけど、そしたらもう AD さんとかみんな帰った後で、それで足立秀也氏とディレクターの谷庵だけが残ってて、
はあ、
唐沢さん一体これはどういうことなんですかこんな番組で話にならないですよなんすかあのカスタネットとトライアングルじゃない鈴だ今思い出したもう小学生の気学合奏だもん、だってカスタネットの鈴だもんカンチャリンチャリンって思うもうでも俺後でモニターして聞いたけどさ、はい、もう腹抱えて笑ったけどねめちゃくちゃ面白かったけどねもう木原さんも体調が悪い時は下痢しますよね
あんまり体調食当たりとかないですよ、
ね、ああ、やっぱどんな菌もやっぱ内臓で殺すって言われてますよね。
そうですね、内臓って
あんまりわからない
です。ウイルスも殺すっていうね、なんかもうあのだってコロナにかかったことないでしょ。
多分ですね。
あ、やっぱね、
眼力で殺すっていうね。
ああ、やっぱね、これからやっぱ塩野義製薬とかは木田さんの血をちょっと分けてもらってですね、それでそれを培養して、はい、あの強力なワクチンを作ってほしいなと思いますけどもね、ということで、本当に皆さんあの体調には本当に注意していただきたいというふうに 思いますけどもね。ということでございまして、今日もお送りしてまいりました TYC、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。 TYC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、悪目立ちで政治は変わらない鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石明子研究会、同情するしお金もやるからそろそろ離党しようか、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、よみがえれ秋津遊楽園、えのき座前島のトークライブ東京開催熱望、ワイワイ一人で、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送でお送りしてまいりました。さあ10月13日いよいよ名古屋ミーティング、ミーティングじゃねえや、 TYC ミーティングキャラバン2024名古屋であります。森の会議室というね、本当にゼロ石明子さんにぴったりの名前というところで行います。まあ、今回入場無料といかないので、今回1000円以上のカンパ制というふうになっておりますが、どうぞたくさんの皆さんにお集まりいただきたいと思います。今回、伺いますのは私榎田新右衛門、前島和樹、そしてピナツボユリコ、ケルートミエ、そして松田、この、メンバーでございます。そしてまあ多分17時18時ぐらいですかね、夕方になってからは、リスナーの皆さんとの交流会、まあ、どこか名古屋市内のどこかなんか居酒屋かなんかだと思いますが入って、皆さんと楽しくいろんな話をしたいなと思っておりますので、どうぞたくさんの皆さんにお集まりいただきたいと考えております。TYC が名古屋に乗り込むのは今回初めてでございますということで、ございまして、木田さんがね来れないのが残念なんですけどね。
ねえ、
ねえ、松田さんが旅費まで出すとまで言ってたのにね、
すいません本当にごめんなさい。
じゃあしょうがないんで、そのうちミーティングキャラバン熊本っていう俺が全然楽しくないんですけどまあそういうのもそのうちやるかもしれませんけれど、ということでございまして、まあ、今週もねお聞きいただきましてありがとうございました。そして、9月最後の放送でございまして、次回はもう10月に入るわけであります。だから来週再来週が名古屋ですよ。ということで本当もうあっという間なので、皆さん本当にね、日本全国そして海外からどうぞ集まっていただきたい名古屋にということでございます。私もなんか名古屋の美味しいものを食べるのが楽しみでございます。というわけでお相手は榎田新右衛門と、そして IBB 九州は
平井優子でした。
それではまた来週です。ごきげんよう、さようなら。